新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばよいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は旭鉄鋼株式会社代表取締役社長木村哲也さんにお話を伺います。創業80年を超える旭鉄鋼はエンジン部品、トランスミッション部品、ボディ部品、サスペンション部品と幅広く自動車部品を手掛けています。アルミダイキャスト、熱間鍛造の粗材から機械加工、プレス加工、樹脂成形、溶接、組み付けまで幅広い工法を駆使し一貫生産、さらに IoT を活用し生産性の向上、人材育成、さらにカーボンニュートラルを推進され大きな成果を上げています。またそのシステムを見える化と各企業への提案というノウハウで提供する会社を設立し100社以上に導入されています。製造業を取り巻く厳しい環境にスマートに立ち向かう旭鉄鋼に迫ります。東海ものづくり大学開講です。今回は東海ラジオ村上和弘が担当します。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は旭鉄鋼株式会社代表取締役社長木村哲也さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まず旭鉄鋼という会社、中心は自動車部品ということになるんですかね。はい、
その通りです。エンジンからトランスミッション、サスペンション、ボディ部品と幅広い製品を保有しており、主にトヨタ系の会社に納めております。
はい、で旭鉄鋼の一番の特徴というのが、先ほどもご紹介しましたように会社で蓄積されたノウハウを他の企業にも提言という形で、ちょっとここについて詳しくお話を伺いたいんですが。
はい、我々もともとですね、旭鉄鋼で改善活動をスピードアップするために IoT 技術を使ったシステムを作り上げまして、で非常にまあうまく改善を進めることができたと。でその過程で蓄積されたノウハウ、じゃあどうやって IoT のシステムのデータ見るのとかですね、じゃあ改善を進める現場の仕組みはどうするのとかですね、じゃあその現場の改善をさらに進める会社の仕組みってどうやってやっていけばいいのっていうような、まあ、改善の、まあ、ツールの使い方から会社の仕組み作りのノウハウまでをいろんな会社に提供しております。
具体的に言うとどういったことになるんでしょう。
そうですね、まずお客様の工場の、まあ、いくつかの製造ラインに IoT のシステムをつけて稼働状況を見えるようにするんですよね。
はい、
でそれでデータを取れるわけですから、じゃあどういう着眼点で改善をしていったらいいですよみたいなコンサルティングというか、まあ、指導を行うことができると。で最近ではカーボンニュートラルについても、まあ、CO2 排出量の見える化を行い、じゃあそれをどうやって低減しましょうかっていうようなことを一緒に考えていくということをやってます。
まあ、IoT でデータとして数値が出てきますけど、それだけではダメということなんですね。
はい、いつも言ってるんですけど、見える化するべきは問題であって数値ではないんですね。
はい、
数字だけ並べても現場の皆さん使ってくれないんですよ。でそうではなくて、収集したデータのどこが問題ですよっていうのを明確にして提示してあげるとですね、日本の製造現場の人たち真面目ですから、問題が見えればそれを直そうという動きにつながってくるわけですね。
どうでしょう、やはりそういったノウハウを実際に相手の方に示した時っていうのは目から鱗みたいな感じなんでしょうね。
そうですね、まずIoT を使ってで、まあ、データで問題を見えるにすると、まず皆さんがご自身で思っているよりも問題がまあ大きかったり多かったりするんです。まずそこが一つですよね。で、あとはそれに対してもこうやって直していきましょうみたいなことやると、意外とそれが治るんですよね。でそれはまず我々自身がそうであって、まあ、カーボンニュートラルについて言うと、一昨年の9月ぐらいからまあ取り組み始めたんですけど、その過程で問題が見えるようなこう技術をまた開発しまして、そうしていくと現場がそれに対していろいろ考えてやってくれるんですよね。 なのでもうそこでも問題を見えるようにすると現場が直そうとしてくれるっていうのを、まあ、再度確認したみたいな形になってます。
社長の一つの信念として人には付加価値の高い仕事をという言葉があるんですけれど、
はい、
やっぱりそういった思いからどんどんそうやって改革改善というものが進んでいたんですか。
はい、その通りですね。で、まあ、一番最初にやったのは改善活動なんですよね。で、改善活動ってやっぱ効果出さないとしょうがないんで、一方、はい、改善を行うためのデータの収集って結構大変だったんですよ、
はい、
人が張り付いて例えばストップウォッチ持って、製品が出てくる時間を測ったりとか、ずっと立ちっぱなしで、まあ、製造設備とか現場の様子を観察して問題見つける。でもちろんそれは大事なことではあるんですけど、そのかなりの部分は実はIoT で置き換えられたんですよね。でずっとストップウォッチを押し続けるのって、まあ、せいぜい2時間ぐらいで、まあ、しんどいわけですよ、だけどIoT 使うと24時間365日何も文句言わずにデータが集まる。でそうすると見える問題も増えるし、見えた問題を直すっていうところを従業員にやってもらえばいいようになるんで、それこそ付加価値の高い仕事になるわけですね。そこがスタートですね。
でしかもまあそうやって問題を見える化しました。で実際にこれをこうこうこうしなさいっていうんじゃなくて、現場の皆さんがその見えてきた問題について対応を考えるわけですよね。
その通りです。我々予告点アイテムリストっていうのを持ってまして、
はい、
まあ、我々私が来る今までは例えば A のラインを改善しましたと、でもそのノウハウが隣の全く同じ B ラインには展開されてなかったりするんですね。で今は横転アイテムリストにその事例がいっぱい書いてある。なのでまず例えば改善を始めようってなったらそのリストを見るわけです。でこれとこれとこれは使えるよねっていうふうに勉強しながらすぐやれるわけですよ。でそうするとすごく改善が楽に早く進むし、改善の経験のない人でも横転アイテムリストを見て勉強しながらやれるんで、人材育成にもなるわけですよ。
しかし本当にその人づくりといいますか、その人材っていうものについては並々ならぬそのこだわりというのをお話伺ってて非常に感じますね。
そうですね。で、まあ、何度も言うと結局結果出してもらわないと困るんで、うん、そのためにはどうすればいいかなっていう、まあ、目的がはっきりしてるからそれに向かってやることやるっていうところだと思いますね。
ね、まあ、朝日鉄工では一般消費者向けの商品も作ってらっしゃって、私もウェブサイトの方を見せていただきましたが、チタンのまな板ですとか非常にこう創意工夫、しかもなんかすごく魅力的な商品もたくさんありますよね。
あれはですね、愛知県の関係でデザイナーとコラボしましょうみたいなことをやったんですね。なので外部のデザイナーと打ち合わせしながらこういうものを作ったらどうだみたいな、広報は基本的に社内のやつでやるんですけど、やっぱアイデアがなかなか自分たちだけじゃ出ないんで、そういう取り組みをやりましたね。我々普通自動車部品っていうのはユーザーには直接届けられないわけですよ、はい、必ず OEM さんと通しますから、そういう意味ではユーザーと話す機会ないんですけど、そういうのもありますし、ああいうことやると自分たちでそれこそ PR から考えなきゃいけない、いつも考えてるのとやっぱ全然違うことを考えなきゃいけない、それがやっぱり、まあ、やりがいにもなるし人材育成もなると思ってやってるんですね。
なるほど。さらにはスポーツ支援で氷瀑を登るアイスクライミングで使うアックス、はい、まあ、まあ簡単に言うとカマキリの釜みたいなやつですが、はい、これも自社開発制作されて日本のトップ選手にも提供されてますけど、こういった部分でも自動車部品の製造で長年培ってきたその技術っていうのがすごく結集されたものなんでしょうね。
そうですね。私他社製のアックスを何本か見たときに、あ、もっと軽くて強くていいものができるんじゃないかと思ったんですね。なのでその選手の要望を聞きながら、我々の設計のツールであったり加工する設備もそうですけど、自動車部品製造で培ったノウハウとか、まあ、ツールを使ってあれ開発してるんですよね。
従業員の皆さんもそういったものの開発に携わるというのは普段と全く違う商品ですから、違った視点ができて面白いでしょうね。
はい、そうですね。結局面白いっていうのももちろんありますし、まあ、刺激にもなるっていうのもあるし、私常々新しいアイデアっていうのは既存のものの新しい組み合わせだって言ってる、まあ、そういった意味でやっぱり普段やってるのと違うことをやっぱりやらないと新しいアイデアっては出てこないと思うんで、まあ、一見その本業に関係なくて無駄であってもそういうことは大事だというふうに思ってます。
まあ、そのあたりも社長が大切にされている人には付加価値の高い仕事をという言葉にもつながっていくのかも分かりませんが、本当に時代がどんどん変わっていく中ですけれども、今の社長の大きな目標というか思いというのが終わりだそうですね。
我々中小製造業にとって非常に大きな課題であるカーボンニュートラルの推進、これに今我々非常に力を入れております。これは我々が今まで培ってきた IoT の技術を応用して、電力消費量、ガス消費量における無駄を見えるようにしたんですよね。で、先ほど申し上げたように問題、無駄が見えるようにすると下がるというシステムを作り上げまして、それを現場で使ってもらったらやっぱりみんな減らそうとするんですよ、無駄な電力消費量。でそれですでに我々大きな効果を上げてまして、電力消費量でいうと2013年比ですでに 26%、
はい、
金額に直すと1億5000万円ぐらいですかね、年間で。このシステムとノウハウがかなり我々確立できてきたんで、これをぜひ日本の製造業の中で広げることによって、日本の製造業のあちらこちらの競争力強化に協力したいというふうに思ってます。
はい、ということはもうその旭鉄鋼のノウハウが広がっていけば、本当に同じような中小の製造業の方々もカーボンニュートラルがどんどん国全体として進んでいくという形になりますよね。
そうですね。で我々これを儲かるカーボンニュートラルと言ってるんですよ。我々再生エネルギーを買いましたとか効率のいい設備を買いましたとか、そういうのはなしで、改善活動と省エネで 26% 下げてますんで、競争力をアップしながらカーボンニュートラル推進ができるというふうに確信しております。
ぜひ日本の未来のために引き続きよろしくお願いをいたします。今日は旭鉄鋼株式会社代表取締役社長木村哲也さんにお話を伺いました。